聞くほぼ日。
水野圭也と
岸田奈美の
ラブ相談。皆さんこんにちは、水野圭也です。
こんにちは、岸田奈美です。
こんにちは、ほぼ日の浅田です。この番組では皆様から寄せられた恋愛にまつわる様々なお悩みに水野さんと岸田さんに答えていただきます。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々の収録をしていますが、いかがですか？
いやー、なんか、なんでしょうね、この前回リモートだったじゃないですか、
うん、
でリモートってなんかこう、リモートが始まるときは別に対面もリモートもそんな変わんないと思いましたけど、うん、この連載では最初対面で話して、うん、でリモートやったじゃないですか、うん、かなりリモートが違うんだなって思
います。違いますね。なんかのけぞっていく時のその水野さんの顔が遠くになっていくこの 4D 感
いやでもだからのけぞらないんですよ、リモートでは。その、
ね、
多分
あんま見えない
のけぞりが先じゃなくて、
う
ん、対面で喋ってるうち熱がなんか共鳴して、
そうそうそう
のけぞるというリアクションまでが生まれていってしまうと。
そう、
リモートは結構淡々とどうしても喋るし、あとなんていうんでしょうね、相槌もちょっと打ちづらいじゃないですか、この、
はい、
うん、ちょっとタイムラグがあるんで、ね、あ、やっぱなんか対面って対面の良さがあるんだなって思いましたね。
思いましたね。どんどんどんどん話が長くなっていってるのがすごいですよね。
そうです ね
編集されてどうなってるのか分かんないですけど、
いやー、なんか長くなってきましたね今日の収録は。
雪だるま式に一回一回重ねるごとに、
うん、なんだ、やっぱりリモートでちょっとこうストレスが溜まった分今発散してるのかもしれない。
そうですよね、もう主婦のような
じゃあ今週も早速、はいはいはい、1つ目のラブ相談をご紹介します。トムトムさんからいただきました、はい。こんにちは、30歳の男性です。ちゃんと好きになっていないのに告白されて付き合ってしまいました。特に用がない限り連絡を取っていません。月に 1,2 度ほど会っています。これまでも月に1度ほど会う友達という感じだったので、その時とほぼ変わらない関係です。付き合うとは何なのかよくわからなくなってしまいました。まだ手をつなぐなどの触れ合いもありません。お互いにシャイすぎるのかもしれません。友達にはなんでやねんと言われます。ゆくゆくはちゃんと好きになって寄り添っていきたいとは思います。ただその時が来るのかも不安です、というお便りです。
なるほど、
うん、
ありそう。
なんかこの手をつなぐなどの触れ合いがないっていうことで、やっぱり友達と付き合ってるってことがやっぱりこうちょっと同じになるっていうのはちょっとありますよね、正直ね。例えばここで体の関係になっていけば、
うん
うん、明確にそれは友達の時とは違うし、うんうん、ただそうですね、そんなにこの男性のことはそれを望んでないんですかね。この女性からなんか付き合ってくれって言われたから一緒にいて付き合ってるよねっていう風にしてるけど、うんうん、こうあんまり自分の方からはこう手を触りたいなとか、
うん、
手を触りたいって言ったらです、手つなぎたいなとか、
うんうん、
なんかどんどん、ね、そういう発展していくってことの気持ちもないっていうことなのかもしれないですよね。
うん、ちゃんと好きになってっていうのが、うんうん、なんかちょっと義務感があります
よね。あ、そうかもしれないですよね。
なんか、うん、会社で広報やってた時に、うん、ちゃんとツイッターをやれって言われて、会社がなんか発表した時に、うんうん、ツイッターで言ったりとか、うん、自社のことつぶやいてくれる人がいたら、うんうんうん、ちゃんとフォローして、
うん、
リプライ送るみたいな、
うん、
やんなかったですもん、マジで、うん、ちゃんとやれって言われたらやりたくなくなる、
うん、やりたくなくなる、まあちゃんとやるもんじゃないですもんね。
そう、ちゃんとやるもんじゃない、ツイッターなんてちゃんとやるもんじゃないですよ。ちゃんとやってるやつが異常なんですよ、やっぱりあの世界は。
そうかも。
そう、だからなんかちゃんとっていう風に自分にそうなんか重みを貸しちゃうと、うんうん、ちゃんと好きになきゃ、ちゃんと好きになきゃ、うん、でも人間は多分ちゃんと何かしろって言われたら、
うん、
嫌になっちゃうから、
うん、
あんまり好きになろうとかも思わなくていいんじゃないの、
うん、
分かんない、好きになるって努力なんですかね。
いや本当に今すごいツイッターの話と近いなと思って、うん、なんかちゃんとやるってことはなんか世間的にとか仕事でとか、うん、やっぱ強制力が働いてるからちゃんとなわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもツイッターなんてまずちゃんとやるもんじゃないじゃないですか、うん、もう別にね、このツイートしたからどうとかじゃなくて、
うんうんうん、
思ったからこうツイートして、
うん、
なんかやりたいからやってるっていう人だと、うん、が多いと思うんですよね、うん、企業の形と違うかもしれないですけど、うん、でもそうだからこそ魅力があるじゃないですか、
うんうん、
企業の人が上司からやれって言われて書いた140字の何を読みたいんだみたいな、
確かに確かに、
あると思うんで、うん、恋愛もやっぱりそれにやっぱ近いところがあるんで、
うん、
今ちゃんとっていうことを考えてるんであれば、うん、そうですよね、ちょっとこの発展していくのは難しいかもしれないし、
うん
うん、なんかこう恋愛もツイッターのようにできるような男性に、あ、じゃあ女性に会うと、
どういうこと、クソリップを送り続けるみたいない
や、この人のスタイルが分かんないですから、そのツイッターをどういうスタイルでやられるか分かんないですけど、やりたいことやってるんだと思うんですよね。
でもさ、告白されて付き合ってしまいましただからさ、なんかちょっともうなんかね、ちゃんと好きになれるっていう、好きになれるっていうのは普通余白であって、ちょっとワクワクする可能性の話なのに、もうなんか付き合っちゃいましたみたいな、好きになってないのにっていうところで、もうなんか割とその余白も見出せてない感じがするので、
そうですね。でもなんかちょっとこの優しい方なんでしょうね、この男性の方は、ね、
うん、
だってもうその辺のって言ったらです、音だったら、まあ、とりあえずエッチしとくかみたいになるじゃないですか、
うんうん、
でもちゃんと好きになってからじゃないと、うん、そういうのも良くないって思ってる方なんでしょうね、うんうん、
これでいいのかなっていうのがね、話せたら。でも私は割ともう友達と付き合いたいっていう気持ちがすごい強くて、もうそのイチャイチャとかしなくていいし、ドキドキもしなくていいけど、うん、ずっと喋ってられるような人と家族になりたいっていう気持ちはすごくあったんで、そう、だから逆にそのイチャつかないとダメなシチュエーションってたまに存在するじゃないですか、そのあのどうするみたいな時に正直苦労はしましたよ。
なるほど。
なんだけど、でもそれ以上にその友達みたいな話もできるし、家族みたいな話もできるっていう相手のことをすごい私はやっぱ尊敬してるので、はい、まあ、なんかあんまりその付き合う、ちゃんと付き合ってるかどうかみたいな尺度はもう自分のね、あれで決めていいとは思うんですけど、もうその好きになるっていうことがそんなに大事なのであれば、もう諦めるのもいいんじゃないのって思います、
ね、そうですね。どっちに行くか
って思ったけど、私が相手のことすげえ好きな女だったら、うん、ごめん好きじゃなかったって言われたら嫌だ、もう八つ咲きに返せ私の
そんな
1年
トムトムさんが急に、あ、そうか、今まで考えたことなかったけど、そんなこと言って八つ咲きにされたらどうしようっていう、まだ新たな不安を植え付けるのはやめてください。
いやでも正直思いはするから早く言ってほしい。
どっちが優しさかっていう。そう
でもね、俺好きじゃないかもなって言われた時にさ、何が起きるって、これこの人の問題じゃないですか、好きだとこ探せるかどうか、なのにさ、やっぱ言われた方頑張っちゃうの。
なるほど。
ご飯をせっせと私みたいに作ったりさ、はいはいはいはい、食べられもしない弁当をさ、めちゃくちゃ作ったりさ、朝早いのにさ、米をさ、わざわざこうやってさ、カシャカシャやってさ、
無洗米でもいいんじゃないそこは
無洗米だとなんかあれよね、シャカシャカした方がその愛情を込めかもしれないじゃないですか。そう、
無線じゃないぞと、ちゃんとやってるぞと。
そう、なのに、いや、そんなこと頼んでない、
うん、そうね、無線前でいいと思ってたのに
っ
ていう、いつ言ったよ無線前じゃダメだって言って、
私が悪いのに、うん、やっぱ費やした時間の分だけこう、うん、恨みが募ってしまうから、やっぱ早めに、
うん、なんかそうですよね。いや難しいな。僕も直感的にはなんか本音が違う方向いてるんで、付き合い続けるっていうのは良くないとは なんとなくですよ、思うんですけど、いや一方で逆のことを言うと、まあ有名な本でこの、愛するということっていう本ありますよね、エーリヒ・フロムでしたっけ、なんか、いやあれにはやっぱ愛は技術であると、つまりこれを愛そうと思っていろいろ手を、まあつまりだからなんて言うんでしょうね、作用反作用の法則みたいなもんで、ぐーっとここに愛情を自分で注いでいくと、それが実は自分が好きな気持ちと一緒になってくると、例えば愛着のあるものとかあるじゃないですか、ずっと持ってる、それは世の中から見たら別に大したものじゃなくても、ずっと自分が使ってる物語と歴史があるから、そこにこう愛情が生まれるし、だから愛っていうのは能動的なものなんだっていうことをずっとその本で書いてるんですけど、でそれをその本をある種考えるのであれば、この人を好きになる努力、そしてそれはまた愛するということには技術であるって言ってるんで、
この人ね、
好きになる方向でいろいろなんかこういい、ね、模索していくっていう道もあるいはあるんです、
ね、確かに、そうやってもう自分の努力であるっていうのはすごい、
努力で好きになる、それあるんですよねやっぱね、
はい、納得いきますが、愛してるけど好きじゃないって言われたら、なんか八つ咲きにしたくなりますよね
これやっぱどのドミノでも全部八つ咲きが
そうそう
どの線選んでも最後やっぱ八つ咲きに
そうもうだからもう諦めざるを得ない場合もそんな努力はもうちょっと今の自分じゃできないってなった時のせめてものこの願い岸田奈美としての願いはもう君のせいではないんですって僕が2億パーセント悪いんです、うん、この僕めが努力ができないこのヘタレの僕めが悪いんでございますということをもう言葉を尽くして伝えていただきたい。
でもそれ相当好きじゃないんだろうなってなるみたいな。2億パーセント悪いってことは。
だけど私が悪かったかもなってなると次は次の人とはもっと尽くそうって思っちゃってこうなって沼女ができちゃうんですよ。
ああなるほど。
そう恋愛の沼に落ちていく女がね。そう。だから。
むずいな。
そう。もう付き合ってしまったとちょっとでもこう罪悪感を感じてるのであればそのみそぎとしてですよ。立つ鳥を綺麗に。飛ばせてあげましょうよ。
いやむずいですよ。いやこれ、うん、前の相談でもあったと思うんですけど、いやいろんな立つ鳥がね、あと汚さないように飛び立つ方、
はいはい、
だって例えば優しさで、いやあのすごい魅力的な人なんだけど、うんうん、ちょっと今回ダメなんだと、うんうんうん、でも他の人って言っても、うんうん、え魅力的と思ってんならなんで別れんのみたいな、
そうよ、ん、
で結果八つ咲きになるし、
八つ咲
きいやいやもう俺が悪いんだ、もうめちゃくちゃ頑張れない、うん、頑張った頑張れない、愛することとあれは違うと、とにかく俺が悪いからって言ったら、うん、あれ私やっぱりでもなんだろう、うん、そんなに風に思わせてるってことは、うん、やっぱ私の何かが足りない魅力がないからじゃん、
うんうん、
結局好きじゃないんでしょってなって、
う
ん、やっぱ八つ咲きに、
もうだからもう、ま、迷った学生がどの学校に行こうが仕事をしようが、うん、結局インドにたどり着くのと一緒で、うん、一旦どの道を選んでも八つ咲きには行くんですよ、
う
ん、
一旦行くと、
そうだから自分をかばうなと、
なるほど、
相手を 100% おもんばかりつつ、
うん、
それが報われるわけではないという、
はいはいはいはい、
そうボロ切れになる覚悟を持てという、
そうか、この人はある種八つ咲きが、はい、まあ、八つ咲きっていう言葉は強い、一咲きぐらいが怖くて付き合ってしまったのかもしれないですよね、
はい、そう、傷、まあ、優しいんですよ、だから普通に優しいんですよ、
う
ん
う
ん、
で傷つけたくないし傷つきたくないから、
そうです、
うん、
ただ恋愛において優しさというのは、
うん、
あの罪にもなるということですよ、うん、自分がどう思ってようが関係なく、
そうですね、
そうだからもう八つ咲きの罪はある、
うん、そうですね、その時言っておけば一咲きで終わったかもしれないけど、
はい、
こう時間を伸ばして、
そう
そう、2になり3になりって言って、
そうです、
うん、八つ咲きかこの人八つ咲きにされるのかわいそうだな、トムトムさん
好きになって寄り添っていきたいと思ってるのに、
ね、優しい人なのに
いやいや寄り添ってくれるのが一番いいですよ、
うん、
一番いいけど、
でもそうですね、うん、その愛する技術をもし駆使するというか、いろんなさらにいいとこ見つけたり、はい、いろんな、それこそね、岸田さんがおっしゃったようにちょっとこうアドベンチャーの場所に行くことによって違う、うん、まあそうそう、だから彼女のことを全部知ってるわけじゃないんで、
はい、
前の相談と逆ですけど、うん、いろんな側面を見るためにちょっと今までと違うことをしてみたりして、
う
ん、でそれでもダメなら、
うん、
そう自分を責めつつ、
うん、
別れて、その結果八つ咲きされようとも、うん、それはしょうがないですよね、
それはしょうがないんです、
うん、
はい、
いやそれしかないですね、うん、いやなんかこの人が八つ咲きになるのはなんかこう忍びないですけど、
いやわかります、わかりますよ、
うん、
私も忍びない、心苦しいけれども
泣きながら八つ咲きにする感じですか、
そう、優しい彼氏たちにやっぱこうね惑わされてきた私だからこそ言える、
なるほどなるほどなるほど、
メッセージなんで、だから女って怖えわとか、
うんうんうん、
ならないでほしい、
そうですね、
うん、怖いからだって
まあ、うん、これぐらいあの目線が下がっとくというか、うん、怯えていけば意外とあのじゃあまた友達でっていう感じで、
そうそうそう、生ハゲと一緒、うん、こんなに怖いものがいるんだみたいな、うん、今子供に見せて
る、別れなかったみたいな感じでいけるかもしれないんで、
最悪の状況をやってお伝えしておくのも大事
です、うんうんうん、そういうパターンもあってもいいかもしれないですよね
、はい、
うん、ありがとうございます、うん、続いて2通目のラブ相談をご紹介します、はい、雪山さんからいただきました。水野さん、岸田さん、はじめまして。水野さんのラブ理論スパルタ婚活塾、楽しく拝読させていただきました、私は30代の女性です。相談したいのは風俗で働く男性を好きになってしまい、毎日その人のことを考えてしまうことです。付き合いたいとかではなく恋愛ごっこを楽しみたいのに、あまり連絡を返してくれなかったり、そっけなかったりして悲しい気持ちになります。 お金を払っていても大切に扱われず、お金のために営業されていると思うと虚しいです。客としてでいいので大切に扱われたいし、お仕事であっても信頼関係は築けないものでしょうか。
いやー、これですね、
古風俗って多分あれですよね、女風ですよ ね、
そうですね、
女性向け風俗。
あんまり僕も詳しくないんで、はい、どんな感じなんですか、その内容というか、女性向けの風俗ってどんな感じの、この、
はい、なんで私が知ってるって言ってたし、ね、知ってますよね、知ってる知ってる、あの私は利用したことないんですけど、はいはいはい、そのやっぱ周りですごいハマってる人たくさんいるし、はい、あのツイッターでもその、うん、女風の女性向け風俗の漫画とかも最近たくさん出てる、はいはい、う
ん、なんか話題になってますよね。
そう、出てるんですよ、うん、なんで話題なんで知ってるんですけど、うん、まあ、あの、うん、普通にお金を払って、うん、家にとかホテルとかに、うん、そのキャストとか、まあ、はいはいはい、スタッフが来てくれるんですよね、はいはいはい、で最初は本当にもう気持ちいい肩揉んだりとか、うん、腰揉んだりとかのマッサージをしてくれて、そっからちょっとこうエッチな感じのやつやってみますけど、まあ、女性との多分違い、その、うん、男性の風俗との違いは、結構雰囲気やっぱ重視で、
まあそうですよね、
あの恋人っぽい、うん、だ性欲結構二の次っていう人も結構多くて、恋人っぽくいろいろ話をしてくれたりとか、お姫様扱いしてくれて、終わった後も添い寝をずっとしてくれてるみたいな、でリードしてくれるみたいなことがすごく多いので、うん、あの意外とその男性向けの風俗よりもやっぱハマってちゃう、何回も
行
って恋人気分を楽しむっていう、う
ん、気持ちの方がやっぱりつながっていくってことですもんね。
そうですそうです、うん、っていうのは多いなっていうのは思いますね、
うんうんうん、
いやー、なるほど。でもこれは僕かなり今危険な状態あるなと思って、うん、小雪山さんは、
うん、
なんか僕あの学生時代本当あの前話したその大学に失望して、うん、六本木でかなり働いてたんです、はい、学生時代バイトはもう週3、4でやってたんで、うん、いろんな方を見てきたんですけど、
はい、
この方が今後どうなる可能性があるかっていうと、うん、
はい、
結局お金を払ってても大切に扱われないってことで、
うんうん、
で、あの、まあ、相手からはちょっと面倒なお客さんにちょっとなってるかもしれないですね、
うん、
言ってしまうと、うん、でこの後どうなってるかというと、例えばもっとお金払うからこうしろとか、
うん、
お客さんだぞっていう、うん、その寂しい気持ちをお金に変換していくっていう方に、
うん、
おそらく流れていってしまう、
うん、
でそれは本当にお互い不幸になるん で、
うん、
でそのある種末期症状みたいなそのことがあると思うんですよね、
うん、
でそういうそのなんか商売の関係の人たちを結構僕は見てきたんで、学生時代に、
うんうん、
でみんななんかやっぱそうなっていく、
うんうん、
で最後だお金の話になってくるんですよね、
うん、
でお金をじゃあちょっと多く払うからこうしろとか、
うんうん、
そうでお金貸したりとか、
うん
うん、だからそれこの先その男性がお金で困ってたら貸してくれみたいな話なんて、うんうん、お金を貸したらこうしてくれるのかって期待するけど、実はそれがうまくいかないみたいなことになるんで、
うんうん、
今ちょっとこれは止めなきゃいけなくて、
うん、
じゃあどうするかっていうと、
はい、
やっぱり僕のいつもその提唱するやっぱり執着の分散理論で、
うん、
他の風俗に行った方がいいですね。
で
この男性よりいい男性を見つけるまで渡り歩いてほしい、
うん、
でいろんな風俗に行って、あ、この人素敵ってなった時に、
うん、
この人からの営業電話とか営業ラインがちょっと鬱陶しくなってる、この状態を目指してほしいんですよ。
なるほど。
で、あ、め
ん
どくせえ、あーいたなーぐらいの、じゃあ今度行くよみたいな、
うん、
でその時は向こうも、あれこの人全然俺に来てくれないじゃん、俺にすげえ惚れてたのにどうなったのつって、その時に何でしょうね、あ、私実は他のとこでとか言っちゃダメですよ。なんでかというと、私他のとこでって言うってことはまだその人に気持ちがある状態なんで、
うんうん、
それがそれでまた回り回ってトラブルの種になってくんで、
うんうん、
本当にちょっと気持ちが薄くなるくらい、
うんうん、
他の店でいい人見つけるぐらいなバランスに持ってった時に、うんうん、最初のニュートラルな状態に戻ってるし、多分この人が求めてる恋愛ごっこみたいなことが達成されるんですけど、
うんうん、
気持ちは今より冷めてます、
うんうん、
この人に対して。ただこっちの方がこの人にどっぷりハマってお金の関係、しかもその金額が増えていくよりは絶対健康でいたと思うんで、
うんう
ん、でいろんな風俗を渡り歩いて、もう風俗
風俗を渡り歩くって、はい、結構値段とか分かんないです、大丈夫なんですか、
分かんないけど、まあ、まあでもそれで風俗ライターみちことかいう名前で、
なるほど、
新宿のみちこって言われて、まあ、あいつに聞けば間違いない男を知ってるから、
なるほど、で副業としてお金ももらえ
て、副業としてお金ももらえて、
それはいいかもしれないですね、
うん、
ね、う
ん、でもそれをやった方が僕はいいと思います。今結構危ないなって思います。危ないね、なんかこの話を聞くと、うん、風俗行く以外でなんか方法あるんですかね。
うーん、風俗で働く男性を好きになってしまった、うん、好きになるもんね、あんな、うん、だって演じてくれてるわけですから、うんうん、でもお金を払ったっていう時点で、うん、結構人間関係、この信頼関係的なリスクで、うん、ね、あのお金ってそのめんどくさい人間関係を全部スキップするための道具でもあったりするので、うん、もうスキップし続けてしまったこの状態からニュートラルには結構ね戻れないから、うん、まあもうその分散は私本当にそのそれすごいいいなと思いますし、うん、まあでもそれも無理でもあれだったら、うん、もう風俗上がるまでやっぱね、あの囲い続ける
この人ですか。
覚悟。
いやこれはでも、いやもうちょっと面倒くさくなってると思いますよ、この、
そうだよね、
この従業員の方は、従業員 A さんは、
そうだよね、
このお客さん対ちょっと粘着っぽいお客さんだなと、うん、この、 あの雪山さんが、
うん
うん、状態になってると思うんだよな。そう、あとはだからそのやっぱりお金の関係って、うん、僕またその働いてるいろんな人見てきたんですけど、すごくこうお金使ってる人どんな人かっていうと、うん、やっぱ僕は鈍感な人だなと思いました。
鈍感、
そう、うん、だって、まあ、僕は従業員としていろんな人見てるわけじゃないですか、うん、会話の9割嘘ですよ、その、うん、嘘じゃん、今これ嘘じゃん、はい今嘘、はいそれ嘘みたいな嘘センサーがあるとしたら、はい嘘はい嘘はい嘘っていう嘘を積み上げてるケースが多いのに、うんはい、その嘘を結構額面通りに飲み込める人が、うんうんうん、お金を払ってるなって思ったんですよ。で嘘に敏感だとやっぱりちょっとこの騙されてる、
うんうんうん、
で嫌な気持ちになる瞬間が多いはずなんですよね、
うん
うんうん、だから、まあ、この男性の方がめちゃくちゃ素晴らしく嘘を本当とやるからこうなってるか分かんないですけど、逆にこの雪山さんが行った時に、あ、でもこの人今嘘ついてるじゃん、今この人私のこと何とも思ってないじゃんっていう、それを見抜くっていうので冷めるっていうのはあるかもしれないですね、う
ん
う
ん、なるほどね、
うん、
その技術磨いていくともう、ね、ネットカジノとかでポーカーとかで勝てるようになるってことですよね
、まあ、そうじゃん、それはちょっと飛躍してるかもしれないですけど、はい、うん、逆に僕はすごい気になるんですよ、だからその、
うん、嘘じゃんって、
なんかそうお酒のお店に連れてかれて、うん、でこうなんか注文したお酒があって、うん、でそのなんかな、継いだ時になんか普通だったらこの5センチぐらいを継ぐお酒を7センチぐらい継いだ時に、あ、もう2、今こう嘘が入ってるぞみたいな、この2センチの嘘を今俺は飲むのかみたいな、要するに早く終わらしたいわけじゃないですか。でもこのグラスのこのお酒のベストなセンチはここなのに、2、嘘が入ってるんですよ、2
が嘘、
そう、それを俺は今から飲むことが、嘘がなんか体にこう入ってくみたいな、あ、これやっぱでも僕のメンタルがちょっと異常だから、うん、そういう僕だとしたらこう、これはまやかしだっつって、うん、俺は今夢の中にいるみたいな、うん、あるんすけど、
うん、自分でね、
そう、自分で
夢の中で自分
を夢のそう
ピッて頸動脈を
切れるっていう、そうそうそう、あの
夢
炭治郎みたいな、
炭治郎みたいな、
これ夢だっつって何回でも切れるこれは違うっつって、酒をバシャーっつっていや難しいですけど、
はい、
いやでも本当他の風俗行くべきだと思いますよね、
うん、
でいい男性をで、
うん、
やっぱり風俗行ったことによりいろいろ見る目があると思うんで、
うん
うん、違うお店で素敵な男性に出会い、
出会い、
就職を分散していく、
うんうん、
でお金が分かんないです、すごい僕値段分かんないんで、すごい高いんであればなんかそれを夢見て働いて仕事頑張って、
うん、
よし次はここ行ってっていう風に、
うんうんうん、
まずはしていったらいいんじゃないかなっていう、うん、はい、
いいと思います、
はい、ありがとうございます。以上ラブ相談のお時間でした、
はい、
今週の収録いかがでしたか。
いや意外なまた質問来ましたね、この
あ、ね、
はい、風俗で話も来たし、う
んはい、
そうですね、
うん、でもやっぱ好きじゃないのに付き合った、付き合うのがわからないというお悩みは結構たくさんいただいたので、
いや本当この、うん、トムトムさんがでも最後八つ咲きが待ってると思う、
八つ咲きを待ってる、まあ、私そこで完全にあの生命のエネルギーを使い果たしてちょっと眠くなってきた、ね、全力を、
なるほど、
前回の収録とここで全力を出してしまって、もう抜け殻のような、はい、
すごい。
ありますね、そういうこともね。
あるよね、うん、はい。
ありがとうございます。今週もたくさんのお便りありがとうございました。恋愛にまつわるお悩み相談、感想は引き続き募集しております。ほぼ日のラブ相談のページよりご投稿ください。
それでは、また来週ラブ相談でお会いしましょう。水野ケアでした。
岸田奈美でした。さよなら。
ほぼ日。